聖書をお読みいたします。マタイによる福音書28章の16節から20節までです。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様の弟子を目指すことで闇の力に打ち勝ち、周りの人たちに幸せをもたらす力を身につけましょう、そして教会を共に発展させましょうというお話です。2000年前のエルサレムでの出来事です。私たちの救い主イエス様は金曜日の午後3時ごろに命を落とされ、その次の日曜日の朝早く、闇夜が白んでくるような時間帯にはよみがえられていらっしゃいました。その時のエルサレム近郊では開いた穴から神様を信頼して聖書の御言葉を信じて亡くなっていた純粋な心の持ち主がよみがえって飛び出して、墓穴から飛び出してきました。大勢の人たちに現れました。もちろん復活のイエス様もその時から40日にわたって田舎のガリラヤや都会のエルサレムで大勢の方々に現れて、生々しいお姿を晒し出してくださいました。で、弟子たちはイエス様に付き従っていながらも最後に師匠を見捨ててしまった弟子たちは許されて、復活されたイエス様に自分たちが育ったガリラヤで出会うことが許されました。で、その様子が本日の28章の終わりに記されています。イエス様は次のようにおっしゃいました。18節です。私は天と地の一切の権能を授かっている。アメリカやロシアの大統領がどんなに頑張ったとしても、人間には人間の限界があります。どんなに自分の勢力権力を大きなものにしようとしたとしても限界がおのずと見えてきます。電気自動車のイーロン・マスク氏や IT 産業の大物がどんなに人々から崇め奉られたとしても、彼らにはガラスの天井があって手の届かないところがあるわけです。この宇宙には人間の手の届かない、乗り越えることのできない壁や天井、限界があります。しかし私たちの救い主イエス様はその外側で一切の権能を神から授かって、すべてをコントロールしていらっしゃいます。人間でありながらも神でいらっしゃるイエス様は人間の限界を超えたところで活動をされています。 しかし部分的には例外といえる領域があります。それは神様が闇の力を部分的ではありますが自由にされている、泳がせているという時空間があるからです。闇の力は神様が作られた被造物世界を破壊し、神のしもべであるあったはずの人間を、人間関係を台無しにする形で傷つけてやみません。神様はそれをもちろん喜ばれることはありませんので、闇の力を抑え込もうとされています。しかしそれは神様単独で抑え込むというのはまだ時が来ていなくて、この宇宙が続く間においては特別な人間を通して闇の力を抑え込むという形になっています。人間には奇妙な話に聞こえると思いますけれども、神様は闇の力を抑え込むときに、救い主イエス様を師匠として崇めている弟子たちを通して、その闇の力を抑え込まれるようにされています。これが神様が選ばれた方法です。人間社会では勉強のできる人が社会の上の方で全体を統括する、統率するというような形ですけれども、神の国では頭の良さは関係なくて、誰でもイエス様の弟子になることを志す人がその闇の力を抑え込むという大役を仰せつかうという構造になっています。教会のリーダーになる資格のある人が広がって、人間的な目で見た評価で教会のリーダーが立てられるのではなくて、神様が送り込んだ一人子をといい関係を結ぼうとしているかどうかで神様はリーダーを立てられるという話です。世の中の基準とは大きく違うところで、違った基準で教会は設計されているということです。復活の主イエスはその一言、私は天と地の一切の権能を授かっている、そのことを言われた後にまた次のように言われました。19節前半、だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。キリスト教会にはイエス様を信じる方々が大勢集まっていますけれども、しかし教会の力、教会には力があるんですけれども、その闇の力を抑え込むその力の秘密は教会に集まった人数によるのではなくて、そこにいる少数の弟子にあるという話です。イエス様の弟子というのはイエス様の生き方に習って一挙手一投足イエス様に近づきたいと願って、一つ一つをイエス様の教え通りに自分をコントロールしようとする人たちのことです。ですから単にイエス様を信じました、イエス様は私の救い主ですというふうに信じて告白するという程度の話ではありません。イエス様に人生を捧げた人がイエス様の弟子になるわけです。そしてその弟子が教会の力になるんだというふうにイエス様はここでおっしゃっています。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。 イエス様は出て行って福音を述べ伝えなさいということを強調されるよりも、出て行ってすべての民を私の弟子にしなさいということを、復活されて弟子に教えるにあたりおっしゃったわけです。ですから私たち教会が何とかイエス様って素晴らしいんだということを伝えたいということで、伝道しましょう伝道しましょうというふうに励むのであれば、それはイエス様の願いとかなりフォーカスがずれていると言わざるを得ないと思います。ではこの弟子を生み出そうということを受け止めたとして、そこには2つのやり方があるというふうにイエス様は教えてくださっています。でその一つが洗礼を授けるということです。19節の後半、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けというふうにあります。19節後半、そして20節の前半、これは何々をすることによって弟子を弟子にしなさいという説明書きになっています。洗礼を授けることによって全ての民を弟子にしなさいというのがこの19節後半の部分です。でこれは全ての教会が素直に実践していることだと思います。しかしもう一つの方法、イエス様がこうすることによってもう一つの方法については、多くの教会が二の足を踏んでしまっているのではないかと思います。そこにはこのように書かれています。20節前半です。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。旧約聖書と新約聖書全部を読まれた方であれば、すべてを守るっていうのはどれほど辛いことか実感されることだと思います。しかしイエス様は真剣に本気で、すべてを守るように教えることによって弟子にしなさい、弟子を作りなさいというふうに命令されています。現代人にとってはとても耳の痛いというか、やりにくいご命令ではないかと思います。最後にイエス様が言われたのは20節後半でした。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様を信じるだけで、私たちはイエス様がすぐ近くにいらっしゃる、自分の心の中にもいらっしゃるというのは感じ取ることができますけれども、もし弟子を志すのであれば、イエス様の温かさ、恵み深さというのはもっともっと一層深く感じ取ることができるようになります。繰り返しますけれども、イエス様は教会に集うご自分の弟子たちを通して、その影響力を十二分に発揮するというやり方を取られています。イエス様の力というのは、闇の力を砕く力です。打ち破る力です。それはまた同時に周りの人たちを幸せにする力です。牧会する力とも言えます。天と地の一切の権能を授かったお方が弟子たちを通して地上で働かれる。つまり弟子になったら別世界が開けてくるということです。私たちたくさんの多くの教会が教会を発展させようとして、いろんなイベントを行ったり集会を行ったりしています。でそれをするためには、たくさんの方々が心を尽くして 宣伝したり、受け入れ体制を作ったり、食事の準備をしたり、たくさんの人たちが心を尽くして教会の働きを担っていくわけです。しかしどんなに集会イベントを上手に効果的に開いたとしても、その群れから弟子が生まれてこなかったら長期的には発展しないということが今日の教えです。信じる私たちが聖書を学んで、心を尽くして学んで、知識を増やしたときに、それで私たち発展するのかというと、そういうことはほとんどないでしょう。行動を変えることによって、弟子に近づくことによって、教会は発展するように設計されているからです。私たちの闇の力に引きずられた行動を、もしくは過去の傷によって歪んでしまった行動を正すことによって、私たちは弟子に近づき、行動を変えるということを一つ一つクリアしていくことができます。でもし行動を変えることに力のある人が生まれてくると、それは外部に対して、闇の力に対して統制力が増すだけにとどまることはなくて、教会の内部でも影響力を発揮することになるわけです。イエス様は自分のご自身の命をもって買い取った、闇の力から買い戻した人間を、その群れをより一層健康にするために、より一層力強い群れに立て上げるために、教会の内部でも弟子を目指す人、弟子になった人を用いて影響力を発揮するようにされています。つまり長老選挙などで選ばれた方々の中で、本気で自分は弟子になるんだと思っている人がいると、不思議な形でその人の影響力が勝っていくという話です。つまりキリスト教会の内部っていうのは全然平等じゃないという話です。信じる人が集まっていることは当然ですけれども、その中でイエス様はご自身の弟子になった人を優先的に用いられるという、そういう内部構造があるという話です。ですから長老役員に選ばれた方々が頑張って心を尽くして奉仕皆さんされてますけれども、その時に自分は弟子になるんだという心構えで毎日を過ごしていらっしゃる方と、ちょっとそれは敷居が高いからやめていこう、やめておこうと思われる方々とでは、その用いられ方がかなり違ってくるというお話です。では弟子を目指す人、弟子になった人が何人かいらっしゃるかと、いらっしゃるとして、でその人たちが完璧な人間なのかというと、実は全くそうではなくて、そもそも創世記3章の段階から、私たちが神様を裏切った時点から、私たちの内部には、人格には、全ての人の、イエス様を除いて全ての人の人格には、人間的な欠陥が入ってしまっているわけです。自分でそれをどんなに上手に取り繕おうとしても、どんなに自分の力で直そうとしても、自分の欠陥はなかなかそう簡単に治るものではありません。イエス様の弟子になったら治るというわけでも ありません。お互いが欠陥を抱えながら教会に集い、イエス様の弟子として活動をしていきます。つまりなぜか欠陥のある人の意見が通るというような状況が教会の中で起きることがあります。でそれは全ての人が弟子に招かれているんだけれども、特に弟子を志した人を神様が用いるという構造の中でそういうことが起こってくることがあります。どうして対人恐怖症の人が用いられるのだろうか、どうして健康が優れない人が用いられるのか、どうして勉強も仕事もあんまりよくできない人が用いられるのか、どうして社会的地位が低い人が用いられるのか、どうして貧乏な人がこんなに影響力を持っているのか、そういう不思議なことがキリスト教会の中では起きるものです。それぞれが弟子を目指し、自分の行動を一つ一つイエス様の教えに照らして変えていこうとしている限りにおいては、そのような自由な空間が、教会が、群れが出来上がってくる。これがイエス様の教会を立て上げる設計図だったわけです。教会のリーダーを選ばれるような時に、普通はですね、その人がどれだけ仕事できるだろうかとか、どれだけ社会的にいい仕事をしている人、してきた人だろうかということが頭の片隅に引っかかるわけですけれども、イエス様が求めていらっしゃるのは、純粋な心でイエス様の弟子になりたいと願っている人、そういう方々が選ばれると教会が発展するという構造になっているということです。では次に、じゃあそのような弟子をどうやって育てるのかというお話をさせていただきます。多くの教会ではそのような人育ては牧師がするものだというふうに思われていると思います。しかし何人もの方々がイエス様の弟子として成長されているような教会では、牧師でなくても弟子である信徒の方々も牧師と同様に教会員を牧会したり人育てを担っていくことになります。イエス様はそのような形で弟子が弟子を生み出すように教会を整えていらっしゃいます。創価教会ではできればこれからの1年間2024年度の歩みをそのような形で、教会員一人一人が牧師も含めて自分を成長させ、それによって周りの人たちの成長を助けていくというようなことを意識的に行っていく1年間を歩んでいきたいと願っています。注意すべきことが小さなことですけれども一つあるとすれば、私たち人間は年を重ねていくごとに自分や他人を騙してしまうという経験も増えていくものです。自分に嘘をついて世の中でうまくやっていく悪知恵をこう身につけてしまう、それが板についてしまうということが年齢を重ねるごとにこう増えていきます。でもそれというのは純粋さを失って、自分の魂を部分的ですけれども闇の力に売り渡すことによって世の中的にうまくやっていくということが成り立つわけです。イエス様の弟子から 遠ざかっていってしまう、純粋さを失ってしまうということが年齢とともに起きていきます。ですから、あるがままの自分でいることによって私たちは弟子から遠ざかってしまうということなのです。意識的に純粋さを取り戻して悔い改めて自分の行動を直していかなければならないというのが全ての人に当てはまります。そうでないと自分自身が悪い例に振り回されて堕落していくというのが人間の歩みです。さて、本日はイエス様の弟子を目指すことによって闇の力に打ち勝ち、周りの人たちを幸せにする力を身につけ、共に教会を発展させていきましょうというお話でした。この宇宙は神様と闇の力との陣取り合戦のような形で歴史は刻まれていっています。キリスト教会にいる人たちは闇の力に縛られた人を解き放ってイエス様の陣営に取り戻す働きをする人たちです。教会と闇の力は常に敵対関係にありますけれども、しかし宇宙には終わりが来ます。その時イエス様と弟子たち、イエス様を信じる人たちは完全な勝利を手にします。また闇の力は宇宙が終わる時に完全な敗北を喫することになります。でも宇宙の終わりが来るまでの間は、私たちキリスト教会は闇の力と戦っていかなければなりません。その戦いをよく戦うためには、私たち自身が弟子を目指すということが一番効果的です。弟子を目指す人にイエス様は大きな力を授けられ、また大きな影響力を授けられ、その人を通して闇の力をイエス様ご自身が統制コントロールされるからです。やっつけてくださるからです。ですから、どれほど純粋な心でイエス様の弟子になろうとしているかというのが私たち自身の課題です。戦いが激しくなった時に、純粋な心でイエス様の助けを求めれば求めるほど、イエス様の力は私たちに大きく働いてくださるものとなります。そのための資格は、どんなに仕事ができるか、どんなに勉強できるかという話ではなくて、どれほど純粋にイエス様との関係を楽しんでいるかということになります。すべての人が弟子に招かれています。で、このような招きを受けて、今日改めてイエス様の弟子を目指す方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。教会の力の秘密が弟子にあることを学んでいます。弟子を目指す純粋な心を持った方々を、どうぞ私たちの群れの中に多く起こしてください。現代人が嫌ってやまないイエス様の教えを守るということに、あえて私たちを向き合わせてください。私たちの目を覚まさせ、イエス様の弟子になることがどれほど幸せなことか味わわせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。